ひばりクラブの皆さん、またいろいろな方面で活躍の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はこのひばりクラブの本来の目的ですね。ひばりクラブというひばりという名前を付けたのは、ひばりという鳥の習性がですね、木に捕まってて、それから垂直にピューッとこう空に上がって、そこでピチパチカって言って、さっと降りるっていう、習性があるんですね。いろいろ地上には、敵もいるし、ひばりにとってですよ。いろんな不都合な台風もあればいろんなことある。しかしそれにもかかわらず、ひばりはあたかもそれが知らないごとく、ピューッと上に上がって、ピチピチってピューッと降りてくるというね。上がればそこのとこ鷹がこう来ることもあるんですけど、そういう危険もあると生きていれば。しかし幸福に生きるということはどういうことかって言ったら、そういう嫌なことをできるだけ避けて、避けなきゃいけませんね。避けて、それで、自分とか自分の家族とか友人とかそういう人たちが現実的に幸せな生活をするということが、私はそれが人生の目的だろうと、こう思って、ひばりクラブという名前を、つけたわけですね。いろんな人がいるけど、そういう人は不幸になる人はもう問題にしないと。もう我々だけでも幸福になろうというような意味でひばりクラブというのが作ったわけで、それを昨日からもう一回、心を新たにしてですね、その我々がひばりになるような、ひばりのような楽天的に楽しく人生を送れるような一つ知識を検討していこうじゃないかと、いうことなんですね。で、二日目はなぜ風邪をひくのかということを焦点にして深く考えてみたいと思います。我々はしょっちゅう風邪をひくわけですね。風邪つっても普通の細菌による風邪ですね。それからインフルエンザのように、細菌ではもうウイルスを中心とした風邪があるわけですね。で、人間が細菌というのを見つけたのはですね、すごく新しくて、今からたった170年ぐらい前に、パスツールっていう人がですね、鶴首の実験という有名な実験で、この世の中で病気とかそういうのをもたらすのは、実は小さい生物、目に見えない小さい生物がいるからだと、いうことが分かったのは、本当わずか細菌なんですね。人間はもちろんと700万年前からできてるんですが、それは別にして、実際上こう、村落を作ったり、道具を作ったりする、いわゆる、現代的な集団を作るようになったのは4万年前ですね。旧石器時代の中頃なんですが。その頃からですから、もう4万年は少なくとも、やや人間的な生活をしてるんですけども、その中で病気という非常に、我々のもう人生にとって切っては切れないようなものの正体が分かったのがわずか190年ぐらい前ってことで、170年ぐらい前かな。いずれにしても、それもその時、当時はそのパスツール一人が分かったわけで、全体的に人間が細菌に攻撃されてるってことを知ったのは本当に最近なんですね。それから最近ではウイルス、インフルエンザもそうですし、細菌のこの悪いウイルスもそうですけど、いずれにしても、こういったウイルスが人間が見ることができるようになったのは電子顕微鏡が発明されてからなんですね。普通の光学顕微鏡ではウイルスが見れませんので、なんだかわかんないです。電子顕微鏡ができて初めてわかる。ルスカっていう人が発明したわけですけども、そのルスカが確かノーベル賞をもらったのは1968年頃なんですね。ですから我々が普通ですね、ウイルスを見ることができるようになったのは、本当にまだ100年経ってないっていうぐらいなんですね。で、正体が分かったのはその頃なんです。で、ここでなぜ風邪をひかないのか。つまり、この世の中にはもううようよと小さい生物がいるわけですね。それは当たり前で、我々人間は大きい方で、それからもいろんなネズミだとかですね、鹿だとか、そういうね、ウサギだとか、猫とか、そういったものが山ほどいますね。それが大体、哺乳動物、一番進化している哺乳動物が4500種類もいるんですね。これ種類が4500いるわけで、数から言ったら膨大なんですね。で、それよりかもっと前からできた魚類なんていうのはもう海に行ったら山ほどいて、鳥類も山ほどいて、昆虫もいっぱいいますね、節足動物。それから我々の目にはあんまり見えない土の中のですね、ミミズとかね、いろんな生物、それから細かい動物によるとものすごく数がいるわけですね。その中に我々が住んでるわけです。だから我々はそれで人間は特殊なもんでですね、実は普通の生物の捕食率っていうのがあるんですね。これ捕食率な生まれてから他の生物に食べられてしまう割合な、比率なんですね。一応こう、 いろいろそういう調査なんかして研究してる人の見ると、8割ぐらいは生物は捕食されて死んじゃうんですよ。人間みたいに天変地異でもあんまりなくならない。他の生物に食べられるってことはほとんどない。老衰して死ぬのがほとんどなんていう生物は人間ぐらいで、他の生物はみんな他の生物に殺されて死ぬのが8割と言われてるわけですね。で、人間もだからそういう意味ではですね、他の大型生物、ライオンに食べられるとか、そういうことはもうほとんど今ないんですけども、まあ最近クマっていうのに襲われたりする人が随分多いんですけども、まあそれでも、1億2000万人の人口の中では、ほんのわずかと、まあいうことになりますね。で、我々はそれじゃあ、老衰して死ぬと以外、なんで命を落とすかっていうと病気ですね。で、病気でまあ、細菌とかウイルスでやられて死んでいくわけですね。ある程度の人は天寿を全うせずに亡くなっていくわけですね。まあ数はそんなに多くないんですけど、そうあっては亡くなっていく。で、それはどうしてか。それをその亡くなすのはどうしたらいいかって、やっぱり風邪が一番いいんですよ。風邪以外にいろんな病気もあります。しかし一番最初に我々が考えなきゃならないのは風邪なんですね。まあ、風邪は基本的にはウイルス。それからウイルスに感染してから体が弱ったら、そこに細菌が取り付いて炎症したりして病気が発展するっていう場合もありますから、まあ風邪で亡くなるとか風邪を非常にひどくするっていうのは、まあウイルスと細菌といった方が正確ですね。まあこのブログでは必ず科学的なことを考えるときは迷信とか NHK とかそういうもんじゃなくて、それから細菌の医者ですね。細菌の厚生労働省、そういうんじゃなくて、本当にこう心を平らにしてですね、我々の幸福を願うと。薬を多く売りたいとかね。自分が有名になりたいとかするんじゃなくて、あくまでもやっぱり科学的なことを話すときは科学的ということですね。ですからまあ、風邪をひくっていうのは、言ってみればウイルスや細菌に侵されて、攻撃されて、まあ、ライオンに攻撃されるのと一緒ですね。まだ、ライオンは大きいからすぐわかるんですけど、非常に小さくて体の中で、自分を攻撃するんであまりよく見えないという点はあるんですけども、まあ、基本的には他の生物が自分という生物を攻撃してくるということなんですね。ウイルスも細菌も趣味で人間に取り付いてるわけじゃなくて、人間の細胞の中でしか生きれない、もしくは細胞の中の栄養で生きる。そういうようなことですから、まあ、基本的にはライオンに襲われて死ぬのと、それから風邪をこじらしたり、もっとひどい風邪になって死ぬのと同じなんですね。で、ここでまず風邪というのを取り上げたのは、風邪というのはですね、実はちょっと変わったものなんですね。皆さんはですね、病気になるっていうのはなんか病原菌とかウイルスがあって、その人とかその場所とかに行くとそこでかかると思うんですね。そういうふうに考えてもいいんですけど、それはかかりやすくなるということであって、基本的に風邪をひくっていうことを考えますと、これはね、こう考えた方がいいんですね。風邪のウイルスとか菌は、自分のこう住処、部屋にね、必ずうようよいるんです。私もちょっと一時そういうことが話題になった時は計算したことあるんですが、確か記憶ではですね、例えばこの部屋ね、今私がこの部屋にいますが、ここは100万匹とか1億匹とかいうようなウイルスとか、風邪の細菌とかがいるんですよ、ここに。だから、私はマスクをするというのはですね、もちろん悪くはないですよ。悪くはないけども、防止の方法としてはちょっと的が外れてるんですね。というのは我々は、その常在菌ということもあるんですけど、常在って常に存在する菌ですね。の中で生きてるんですよ。もちろん裸足で土の上を歩けば、土の中にある細菌はいくらでも我々の足とかそういうとこ攻撃してくるわけですね。ですから、不潔にしていると病気になりやすいというのは一つはですね、なんで不潔にしていると病気になりやすいということは、まあ、不潔というのは菌が多いところに接したりですね、そういうことを言ってるわけですね。で、それはものの程度なんです。まあ、50匹ぐらいあったら大丈夫だと。だけど、5億匹になると風邪ひくと。まあ、こういう感じなんですね。で、まあ、その中でも、いろいろ多種類ありますから、人間の方も体質があるし、個人差があると同じように、ウイルスとか菌の方でも特異性があるんですね。で、一番最近で有名になったのは、ちょっと今、度忘れしましたけど、非常に少数で、吐く病気があるんですね。子供なんかかかりやすい。で、それなんかは、最初はですね、誰かが吐きますね。子供が吐きますね。例えば幼稚園で。 そうすると、担当の先生なんか一生懸命拭いて消毒して、それで普通だったらそれでいいんです。だけども、特殊な菌の場合は、菌とかウイルスの場合は、50とか50匹とか100匹でも感染しちゃうんですね。そうすると、ある幼児が、なんか幼稚園とかすると吐いちゃうと。そうすると、床が汚れる。で、普通に消毒して、よくきれいに拭いて、まあこれで大丈夫よってことになるんだけど、実は、わずかな菌がまだそこにいるんですよ、ウイルスとか。で、それやったら感染しちゃうっていう。そういうこの非常に少数でも感染する病気ってあるんですね。まあ最近は結構多いんですけど。そうしますと、注意しなきゃね。つまり、風邪をひくとかウイルスの病気になるとか腹を下すとかそういうので多くはですね、実は我々がそれを排斥しなきゃいけないというものじゃなくて、我々の抵抗力とウイルス側とか細菌側の抵抗力の比率みたいなので決まるんですね。自分が元気で免疫力が強くて、そして気力もあると。生きている目的もあると。そういうような状態ですね。そういう状態は自分を守ろうっていうことになってますので、マスクとかそういうの全然関係なくて、自分の守備力で決まるわけですね。まあ野球なんかそうですよね。守備側と攻撃側の力の比で変わるわけですね。それと人間も同じなんですね。ですから、マスクとかそういうものが基本ではない。私が言ってるのは基本ではないってことであって、マスクが意味がないって言ってるんじゃないですよ。まずそれ誤解しないでくださいね。ものすごく単発的に、あれがこう、これがこうっていう、いるけども、それでは幸福になりませんので、このひばりクラブの幸福になろうシリーズをお聞きになる方はですね、何事も複雑だけどよく考えようというふうに思っていただきたいというふうに思いますね。だから問題は我々の周囲には常に100万匹ぐらいの悪い奴がいると。見えない。ウイルスとか、その顕微鏡でよく見なきゃ見えないようなものがこう取り囲んでる。だから必ず息をすれば入ってくる。それから鼻の穴とかね、それから粘膜みたいにいっぱいありますよね。粘膜じゃなくても取り付くことあるんですけど、まあそういうのがあって、それと体の中で抵抗する力、これぞバランスで決まってる。だからマスクをかければ風邪をひかないなんて考えちゃいけないんですよ。こういう人がいるんですよ。当時といることはいるんですね。マスクをかけてれば風邪にならないけど、マスクを外してると風邪をひくっていう人もいるんです。その人は、ちょうどマスクをしてない時はこのくらいの、ウイルスとすると、してる時はこのくらいのウイルスってことになって、その差があるんですね。この差の中に自分の抵抗力がちょうど入ってる時は、マスクをしてれば少ない細菌とかにしか合わないから大丈夫だけど、マスクをしてないと、多くの細菌に触れるから、風邪をひくとか病気になる、体を痛める、ということになりますね。ですから、自分の抵抗力がここだったらば、マスクしてようがしてまいが関係ないんですよ。マスクしてる人がここだから。寝不足だとかですね。手が汚いとかですね。うがいをしないとかですね。全部ここなんですね。ここの話なんですね。自分の抵抗力がここにあれば、これが少しぐらい動いたって、マスクをしてる状態、してない状態とかね。それから汚いものに手が触れた状態、触れない状態。それから、外から帰ったら、うがいをする、うがいをしないっていう問題。で、その時に自分の抵抗力が強ければ、ここを変わったって全然関係ないんですよ。それから、抵抗力が下がると、ここが変わっても変わらなくても、風邪をひくわけですね。あの人はしょっちゅう風邪をひくとか、あの人はしょっちゅうお腹を下すのはこれですね。抵抗力が低い。いよいよ低い人はもう、とにかく生活すりゃ風邪ひくとか。だから、自分の抵抗力がどこにあるかということと、風邪のウイルスとか風邪の細菌の量が効果って、この相対的関係で決まるんですね。ですから、風邪をどうして引くかっていうのは、マスクをしてるとかしてないとか、だから、この前の風邪の時にね、たちの悪いウイルスの時に、なんか誰かがマスクしてないって怒ってるけど、ほとんど関係ないんですよ。実際僕も、実際このいい実験例だったんで、調べてみましたら、僕の調査ではマスクをしてる県の方が、マスクをあんまりしてない県よりか、感染率が高かったですね。それはあり得るんですよ。もちろんマスクをして有効に風邪のウイルスを防いだ方がいいっていうのが一応常識的なんですけども、それよりか大きな要因っていうのが、その県の人が、三重県とかね、愛知県とかそういう人がどこに平均的に体力があるかっていうことと、生活の態度とか、それから気分ですね。要するに、自分が陽気であって、やることがあって、活動的であれば必ず抵抗力が上がるんです。だから僕はこの幸福になろうで言いたいのは、 常にいい話を聞いて、やりがいのあることをやって、明るく振る舞って、軽い運動をしてるという状態に保っておけば、風が増えると、減らるとこうなってるわけですね。ですから上の方にしとく。これを健康とは言わないんですよ。まあ今の世の中で言うんですけど、これは本当は快調って言ったわけです。体が快調である。快調である、普通である、不調であるって言ったら、必ず自分の体を快調に置いておくわけですね。そうすると、自分の抵抗力としては一番高い状態にあるので、人が風邪をひいてもひかないっていう相対関係なんですね。で、これは初歩的なことで、もう一つちょっとここでは踏み込んで今日お話しますと、それを進化させていってんですよ、我々は。少しずつ。それがオスとメスなんですね。オスとメスがそれぞれの遺伝子の中に抵抗力とかそういうのあるわけですね、免疫力とか。それを常に切っては作り、切っては作りってことをしてると、オスメスの生殖ってのはそうですね。半分に切って子供を作っていくわけですね。オスとメスの遺伝子を二つ合わせて。そうすると、少しずつ少しずつその度ごとに、もしくは日常も少しはあるんですけども、その遺伝とか日常とかそういうんで、外敵からの強さを強くしていってるわけです。これがね、オスとメスに二つに分けたいろんな効果があるんだけど、そのうちの大きな一つなんですね。ですから我々の病気っていうのは、大昔と今と違うんですよ。大昔にかかる病気はもう今かからないんです。なんでかからないかって言ったら、大昔にある病気がかかったしね、大昔病がかかあるとしたら、大昔病がかかると、それに対して日頃の生活の中でもそうですし、それからやっぱりその生殖なんていうのはすごく新しい体ができますからね。そこで少しずつ改善していって、古い細菌とか古いウイルスにはだんだんだんだんかからなくなってくる。これが人間の持ってる抵抗力なんですね。まあ、T 型細胞とか、まあ、そういうふうにこう、自己免疫とかそういうのがいっぱい言われますけども、結局何を言ってるかって言ったら、外敵から攻撃を受けたやつを防いでいくってことですね。これはまさに、昔、原始時代にですね、洞穴の中に住んでたら、時にはライオンに襲われることが。だけど今は全然ライオンに襲われることないですよね。家の中に住んで、ライオンの方も全然遠くにいると。つまり、これも、まあ、一種の免疫反応なんですよ。大型で見えますからね。免疫反応と普通言わないけど、人間がライオンに食われる数が減ったっていうのはこれね、免疫反応と同じなんです。ライオンがいるからライオンに食われるんじゃなくて、ライオンがいるから食われるんだけど、人間の住む方のとか、そういった改善もあるわけですね。ですから、風邪とかそういうものは必ず自分を強くしとくこと。相手を少し遠ざけておくこと。この二つのバランスが必要で、うがいしたらかからないとかそういうもんじゃないと。そうするともう簡単ですね。防ぐ手段はもう簡単なんです。それはどういう簡単かっていうと、自分の体をいつも調子よくしとく。やりがいがある。やりがいがあるってことは自分がやりたいと思うことがあるので、自分を防御する力が増えてるわけですね。楽しい。それはね、家庭でね、夫婦喧嘩ばっかしたり、親子喧嘩ばっかしていがみ合ってる状態と、それから楽しく過ごしている状態と全然抵抗力が違いますからね。当たり前ですけど。生きようと思わなければ、抵抗力が下がっていくわけですね。楽しいなと思うと上がっていくわけですよ。これは当たり前ですね、生物ですから。ですからそれが非常に大切だってこと。だから人間が気持ちよく毎日を楽観的に過ごすってことはいかに大切かってことです。あともう一つちょっとありますので、これ具体的なデータが必要なので、あと体温が高くなきゃいけないっていう、ちょっと医学的な生物学的なことがあります。それは明日話をさせていただきたいと思います。まず基本は、風が一番その、それだんだんだんだん大昔の我々に比べれば今の方がどんどんどんどん健康になってるんです。どんどんどんどん強くなってるんです。っていうのは、かつて起こった時にその免疫ができ、また起こった時に免疫ができるんですね。つまりライオンに食われるからライオンに食われないようにする。飲みがいっぱいいて病気になるから飲みの駆除をするっていう、だんだんだんだん来て今、細菌とかウイルスとやってるっていうことになるわけですね。まあこれが、人間の遺伝による、遺伝じゃない部分もあります。遺伝じゃない部分もありますけども、その世代で獲得するものもありますけども、必ず相対的だ。自分の抵抗力と、周囲の攻撃との関係で決まってるということですね。それの一番重要なのの一つが体温なので、明日は体温のことをやろうと思っております。